聖書をお読みいたします。最初にヨハネの福音書7章37節から39節です。新約聖書の174ページです。ヨハネによる福音書7章37節。さて、祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立って大声で言われた。誰でも渇いているなら、私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は、聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになる。これは、イエスを信じる者が、後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからである。続きまして、使徒の働き2章です。使徒の働き2章、新約聖書の209ページ、1節から4節。五旬節の日になって、皆が一つところに集まっていた。すると突然、天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また、炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまった。すると、皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに、他国の言葉で話し出した。同じく2章22節、22節から24節です。イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによって、あなた方の間で力ある技と、不思議な技と、証の奇跡を行われました。それらのことによって、神はあなた方にこの方の証をされたのです。これはあなた方自身がご承知のことです。あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を、不法な者の手によって十字架につけて殺しました。しかし神は、この方を死の苦しみから解き放って、蘇らせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。続いて32節。神はこのイエスを蘇らせました。私たちは皆そのことの証人です。33節。ですから、神の右に挙げられたイエスが御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。36節。ですから、イスラエルのすべての人々は、このことをはっきり知らなければなりません。すなわち、神が、今や主ともキリストともされたこのイエスを、あなた方は十字架につけたのです。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのでしょうか、と言った。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。41節。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。今日のお証は林早苗姉妹です。それでは別件よろしくお願いします。
まあ、過ぎ去った金曜日から日曜日の夜まで、ちょっと北陸の喜びの集いがありまして、まあ、ちょっと早めに行ったから、まあ、集会始まる前に、朝8時半から4時まで、まあ、遊びに出かけた。56人と一緒に、まあ、富山県の最も素晴らしいところに行って、まあ、思ったのは何かと言いますと、もうスイスまで行く必要はない。もうすごい。あの山々と、もちろん雪もいっぱいあったんですね。雪の壁また16メートルまであったんですし、もちろんまあどこの国行っても別にどうでもいい。けども、この世でね、2種類のカレンダーがあるんです。1種類のカレンダーは、まあ、習慣と、迷信に基づくカレンダーなんです。まあ、私はたまに使います。どうしてであろうかと言いますと、友引きはいつかと、 知りたいんです。火葬場が始まっとるからまあ習慣と迷信に基づくカレンダーがあり、もう一種類のカレンダーは永遠の事実に基づくカレンダーなんです。まあクリスマスのことだけじゃなくて、まあ中南節のこと、復活祭のこと、まあ昇天記念日ですか、ご春節云々とちゃんと載ってるカレンダーもあります。日本人の多くはね、まあ例えばご春節はいつとわからないんです。カレンダー載ってないから。まあ本当はこの間の日曜日だったんです。まあドイツだったら非常にまあ大切にまあ探る、まあ、日で、まあ、よくアイドリングまでみんな一緒に行くでしょう。アイドリングが少なくてもまた6000人の若者が集まったんです。まあ、あちこちそういう、まあ、体感があります。まあ、もちろん学校も休みですし、日曜日だけじゃなくて月曜日もどこでも休みがあるんですけど、最近ね、反発する方が増えたんです。月曜日もやめましょうよ。まあ、ヨーロッパ全体はそういう方向に行くんです。結局、聖書に基づくことだって別にどうでもいいじゃないか。みんな自分勝手なことすればいいだろう。まあ、基準のないヨーロッパ。尺度をなくしてしまったヨーロッパと言ってもいいなのではないでしょうか。まあ、今日はちょっと、まあ、神の大いなる見業について少し考えたいと思います。まあ、新約聖書の中には、まあ、7つの大きなお祝いが記されています。しかもこの7つのお祝い、あるいは、まあ、主の大いなる7つの見業の中で、まあ、今日我々にとって一番大切なものはご春節なのではないでしょうか。この7つの、まあ、お祝いについてちょっとだけ一緒に考えたいと思います。第一は、まあ、誰でもよく知っている、まあ、いわゆるクリスマスです。まあ、これは今さら改めて言うまでもなく、イエス様のご降誕のお祝いするものであります。けどもイエス様のご降誕ということはイエス様の始まりではなく、まあ、イエス様がこのように姿をお現しになれたことに過ぎない。イエス様によって万物が作られ、イエス様は永遠から永遠まで生きておられるお方です。確かに多くの人々はイエス様だって奇跡というのがまるどことピンとこない。確かにそうよ、ピンとくるもんじゃない。けども、もしイエス様が男と女の間にできた人間であったならば、私たちの救い主になり得なかったのです。イエス様は奇跡的にお生まれになったからこそ、喜ぶことができる。イエス様を救い主と信ずることができる。第二は、まあ、中三、中南節です。すなわち、イエス様の十字架を、まあ、記念するためのものであります。イエス様は裸にされ、十字架に釘つけられました。まあ、イエス様のこの世でのご生涯は、まあ、30年間だけでしたが、その間イエス様は、まあ、大工さんとして30歳まで働き、残る30年間は、まあ、福音の述べ伝え、病人の癒し、死にの生き返らせました。けどもパリサイ人、まあ、当時の宗教家たちによって、聖書学者たちの妬みによって、死刑の宣告を受けるように至ったのです。イエス様は、まあ、次のように言われました。まずご自分が神の子であるということです。そしてイエス様がこの世に来られたのは、もちろん楽な生活をしたり富を付け加えたりするためではなく、死ぬためである。 ことをはっきりとお示しになりました。まあ、人類は命の泉である神から離れたため死の罰を受け永遠の滅びに行かなければならなくなりましたけど、主なる神は人類を愛されたため体に一つの救いに預かる機会を与えるためにイエス様は使わされたのです。まあ、人類の身代わりとして私は死ぬとイエス様は何回も何回も言われたのです。まあ、聖書の中心なるテーマとは言うまでもなく、イエス様の教えではない、イエス様の死です。イエス様の死とは殉教者の死ではなく、私たちの代わりの死でした。まあ、我々は日曜日ごとにどうしてまあパン酒を持つようになるか、そのためなんです。イエス様はいかに悩んだのか、苦しんだのかを覚えるためです。それによって人間はやっぱりもう顔を上げられなくなる、恥ずかしくなるけど、まあ喜ぶことができ、礼拝することができるなのではないでしょうか。まあ、去年日本で、まあ、一つの映画があったんですね。まあ、見た人もいるんですね。The Passion という映画なんですね。まあ、日本で100万人以上見てた映画なんです。ちょっとまあ人間的ならば大成功です。まあ、私も言ったんです。まあ、映画終わってから誰も何も話さない。みんな静かに出たんです。まあ、ある国で一人の人これを見て心臓発作で死んじゃったんですって。まあ確かにひどい映画です。まあそうだったでしょう。私はまああの映画を見る前にある聖書の箇所ちょっと理解できなかったんです。イエス様は自分の十字架を運べなくなっちゃった、一体どういうこと。イエス様はそんなに弱いものではなかったよ。33歳の男で、34歳まで大工さんとして働いたでしょう。イエス様は怠けなかったよ。一緒に働いている大工さんたちはまあ適当にやったじゃないかと思うよ。イエス様の建てた家ちょっと見たい気持ち。いやすごいと思うよ。まあイエス様は間違いなく丈夫だったんですけど、自分の十字架でさえも墓場がなくなったのは一体どうして。結局あの映画を見るともう分かる。もう血まみれになっちゃった。どうしてその前に死ななかったのは奇跡じゃないかな。少なくても悪魔はイエス様その前に死なせたかったに違いない。けれどもまあ、血まみれになることとはまあ、誰でも想像することができるし、だから映画も作ることができるでしょう。けどイエス様の本当の苦しみとはそういうものではなかったよ。十字架につけられたイエス様は罪の塊にされてしまった。罪の塊にされたものはいくら祈っても答えがない、真っ暗闇。この地上の世があるイエス様の最高の楽しみとは何でしょうか。祈ることだと思う。父との交わりとはイエス様にとって全てでした。いくら疲れていても夜中山に登って祈られたと聖書は言っているんです。全然寝たいで一つ目の朝もう元気そのものでした。父との交わりとはイエス様にとってまあ休息だった。けどもイエス様は十字架の上で答えがないと分かったんです。それは恐ろしくて恐ろしくしょうがなかった。だからイエス様はお父様、人類を救うために他の道があれば